リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。そして今週はゲストコメンテーターに、株式会社メディア総合研究所代表取締役社長の吉野正弘さんにお越しいただいています。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
東京はいかがでしょうか。
今年はやっぱり例年になく寒いですね。
そうですね。
雪が降ったり、大変ですけども、もうしばらくすると春になりますから。
そうですね。もうね、3月ももうそこまで来てますからね。
そうですね。
はい。今日もね、とっても素敵な方をゲストにお越しいただいてますので、よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は、独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
ゲストは錦織作家の辰村天音さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
錦といえば美しい華やかなそういう織物だと思うんですけれども、はい、改めて教えていただけますか。
いつも言っていることなんですけれども、昔から故郷に錦を飾るとか、錦の御旗というように、錦というのは美しいものの代名詞として使われてきた言葉で、漢字を見ましても、織物に使う漢字はほとんど糸編なんですが、錦だけが金編で、金に白と書くんですけども、白が絹織物という意味で、金に値する織物であるということで、精緻で多彩で豪華絢爛な織物というふうに一応いつも言ってますけども、
ね、はい。今日辰村さんにお会いして最初にお聞きしようと思ってますのですね、
はい、
初代の辰村、これ甲賀さん、甲賀さんって
そう、そうです。辰村平蔵で、画号が甲賀です
ね。
はい、
でそのご先代のですね、残された言葉といいますか、よく言われてた言葉の中に、お父様の甲賀様のホームページでも焼けたことあるんですけど、
はい、
本校維新といいますか、それも普通温厚知人だったら私たちよく使うんですが翻す古いという字を使って、はい、なすといいますか、本古維新という言葉があります。
そうですね。
だからが、どういう意味なのかな、もやっと分かってますけど天音さんから見てどうなんですか。
古きを翻して新しきをなすということなんですけども、守るというだけじゃなくて、新たに創造して、生み出していくというようなことで、曽祖父は言ってるんだと思うんですね。
はい。企業もやっぱり古い守りだけの姿勢ではなくてですね、これからやっぱり攻めていかないと非常に厳しくなるということは昔から言われてるんですけども、織物の世界でも、例えば私もちょっと拝見したことがあって、素人なんでわからないんですけど、正倉院の織物というものはすごい伝統の古いものですけど、
はい、
あの素晴らしい技術、素人が見てもですね、ありますよね、
はい、
だからそういうものをよく学んでそれを乗り越えるようなものを作っていくっていうのは、
そうですね、
あの言葉では安く言いますけどなかなか難しいことありますよね、
はい、まあ、うちはあのよ、まあ、家業的にはあの、ね、復元の古代切れのいや名物切れの復元などを手掛けているんですけども、あの、まあ、ただ織物を復元するというだけではなくて、うん、そこに、まあ、いろんな技術ですとか、うん、いろんな歴史とか、
うん、
そういったものがありますので、うん、そういったことを研究した上で、うん、復元をするということで、うん、そうするとその中からあのいろんな先人の方たちの知恵とか工夫がまた出てくるので、まあ、それをなるべく現代に生かしてい、くということをまあ心がけて、
なるほどね、
はい、ってます。
まあ、技術がだんだん進展してきて、私もちょっと素人なりにあのナイロンとかプレストの場合なんかウォータージェットを使って横入れておいてってですね自動的に高速に組み上げていくとか、あるいはちょっと前のでもあの紙パンチなんかを使った形でジャガー通りなんかをして自動的に出ていくのがどうしてもイメージとしてあるんですが、まあそれではなくて人間の手で一本一本火を通しながらしかも模様を編み出していくって、そして出来上がったらすごいのが出来上がってい
うそうですね、
この世界は本当にもう波じゃないですね、あれは
やっぱりそのそれだけまあ職人さんもあのたくさん、必要ですし、
うん、
まあ、それぞれに高度な専門技術を持っていらっしゃって、やっぱりその、まあ、昔の方々 その手の技術っていうのは、やっぱり今と比べるものにならないぐらい、うん、繊細だったのかとは思いますね、
うん、なんか織るだけでもねすごいなと思うんですけど、織るまでも大変な工程があるという。
そうですね、まあ、主な工程は12、3工程あって、人の違う工程を数えると70ぐらい超えてくるんで、もうそれぞれに本当に職人さんが違うので、まあそういうまあコラボレーションの世界というか共同作業の世界というかなんですけど、
そうですね、糸にしてもそうですし、まあもう織る機械もあの木のやつとまあちょっと先ほどねお伺いしたら、あの職人さんの技術でももう大したものですよ
ね
木の性質が一本も違うのに、
うん、
それを組み合わせて、まあ、神社に寄せ木作りじゃないんですけど全然あれなんか釘なんか一本も ないわけですもんね。
そうですね、
それも昔ながらの織機をでやってらっしゃるわけなんですか、
う
ん、
まあ、推測復元にはなるんですが、その畑大工さんってちゃんと旗を作る職人さんがいらっしゃるので、その方に仕事をしていただくということで、そのいろんな材木を使って、
うん、
それも復元ですね、うん、その旗も復元するという、うん、
なるほどね、うん、
でね、あの織物のこうお仕事をされていて、それからそういう復元をしていくということで、うん、財団もされているんですね。
そうですね、まあ、それまでも団体はあったんですが、よりしっかりとやっていこうということで、父の勝村広報が代表理事で、一般財団法人の日本伝統織物研究所というのを立ち上げまして、
うん、
まあ、復元のお仕事を、まあ、メインとして、伝統織物の技術の継承ですとか、
ね、
後継者の育成とかということで活動しているところです、
うんうん、ね、なんかその研究所 の取り組みの一つとして織物文化サロンというね、
これ、そうですね、
大好評の
、はい、
今出てきたようなその織機のことも糸のこととか糸染めのこととかね、
そういうのから出てきてますね、
順にこう学べるようなね、
はい、
こうサロンを展開されていて、もう なんかかなりもいっぱいみたいですけど、まあ入れない余地がなくもないみた
いな。
ちょっと一曲挟んでそのね情報もお伝えしたいと思います。じゃあゲストセレクトで今日持ってきていただいた曲ですよね。まずは流しましょうか。はい、聞いてください。
お願いします。
今日のゲストは、錦織作家の辰村天奈さんです。後半もよろしくお願いします。今お聞きいただいた曲はゲストセレクト曲でムーンライダーズスイートビターキャンディー、
はい、
天奈さんの大好きな曲ということで、はい、おかけいたしました。前半で、いろいろとお伺いしたんですけれども、錦織というのね、
そうですね、
大変な人の手がかかってるなと思うんですけど、
気づいたんですけど、天音さんっていう名前は面白くて、西山根さん の、 京都なんですけど、それあれからって音になったんじゃないかなと気がした。
その通りです。
あ、そうですか。
父が哲学を勉強したもんですから、そこから
やっぱり、
はい、
やっぱりそういう直感の方が人間はいいですね、アナログの。ところで今日後半でぜひお聞きしたいことがありまして、一つは伝統工芸としての錦織を、継続していくといいますか、継承していきますか、そういうものから正しく正倉院の織物なんかを復元していく、その方向性って非常に重要で、これ絶対やっていかなきゃいけない方向だと思うんですよ。でもちょっとこれ私企業的な立場になりますけども、
はい、
企業でしたらいくらそういう形技術的なことを言っても、やっぱり所詮企業っていうのは利益を出してキャッシュフローを回していかないことにはもう何にも成り立ちませんから、はい、ここは研究室じゃないぞという形になっちゃいますから、そうするところがですね、非常に現実的にはもう厳しいところがあって、
はい、
どちらにも偏らず両輪を回して行こう、一滴つけなきゃ、夢を出していかなきゃいけないとかありまして、
そうですね、
これ拝見したら素晴らしい製品、小さいものからですね、多分大きなものは土日まであるというふうにお伺いしたんですが、
はい、
そういうものを今度はこういうことはあんまり言っても失礼かもしれませんが、商品として販売する重要性も私はバカにはならないことだと思うし、はい、やらなきゃいけないことだと思うんですよ。
ね、
そのからまたファンが出てきて、そういうものを認めていただいて、また復元に興味を持っていただくというのもあり得ると思うんですね、
はい、
でそのちょっとこれは商売的になりますが、そちらの現状とは言いませんけど、将来って言いますか、これからどういうふうにお考えですか、辰村家としては。
そうですね、今実はこれお見せする
名刺入れが、
これ名刺入れなんですけども、
ラジオの方は
ちょっとわからないかもしれない
。想像していただこうかしら。
これはどういう柄、
これはですね、
完全な錦織、
錦織なんですけども、この織物世界に金箔柄箔っていうのがあって、それを糸状に裁断して織り込むっていう技術が昔からあるんですね。でその技術が今ちょっと危なくなってきているんですね。で箔を作る職人さんはまだ応用が聞くんです。いろんなギターに貼ったりとか、はい、そういうことができるんですが、その箔を裁断する職人さんっていうのがこういう織物の仕事がないとなかなか難しいんですね。
これ箔ってものすごく小さな形になるんですよ。これに箔全体で
箔は普通に折っていくんですけども、
ああそうですか、
はい、で多くはその織物の文様の表現方法の一つだったり、名物切れなんかにも箔使われてますけども、そういう素材の一つとして捉えてあったものなんですけど、それを、ちょっと表に出して、なるべく若い方にも折って目を引くような、こういうこれはホログラムの素材をこう手張りで貼ってもらってやってるんですけども、 うん、まあ、ね、こういうものあの長財布
目を引きますよね。ね、本当に。あとこれは何でしょうって聞かれるんじゃないですか。こういうね、思って。
なんで職人さんの技術いろいろ応用まだ考えたらできると思うんですよね。ですからそういった職人さんにも仕事を創出できるようなものづくりをした上で、経済を回す、で何より今職人さんにが大事なのは生活することなので、こうなるべくそういう経済を回していくようなものづくりの方法を考えるということを今やっているところですね。
まあ、視聴者の方はちょっと拝見ないと全然なんですけどクールジャパン風の今風で言えばなんていうんですかこれ可愛いっていうか
いやでも実際今自分たちが使うものでね、そういうものを生かしていくって、そこのところが意思なんでしょうか ね、
やっぱ、ね、女の子におしゃれって言われてそういうふうな理由で、そうですね、そういうことを回すこと自体が職人さんはやっぱり、うん、まあ、そ育てていくに、
ね、そうですね、
経済的にもやっぱりね、
はい、
なので、うん、なるほど、
なんかこうね、鑑賞するものっていうよりか使っていくものっていう形の、
う
ん、
こう、そうですね、
生み出しをいろいろされているということですね、今ね、ね、
は
い、
それは東京なんかの例えば今回銀座で割りになる時の、はい、場所にも展示してあって、それ販売はされて、
もちろん販売します。
ああ、はい、そうですか。
そうなんですよ。3月4日から10日、東京でね、文様とこれなんていうんですか。
本袋帯。
本袋帯展っていうのをされるんですね。
もう3月4日にぜひ銀座の方で、はい。うん、この招待客の方はもう限られてるんで。
あ、いやいやいや、もう一般の方。
一般の
方。はい。小さいギャラリーですけど。
うん、銀座8丁目なん。何丁目で5丁目ですか、ギャラリー
あずま
っていうところで、
ちょうど松坂屋さんですとかの裏手の道ですね、
はいはいはい、
あずま通り、
わかります。ちょっと東京に持って帰って私も会社にこれなんか何部かありましていただいて
意外とね、京都とか大阪の方もね、東京に行った時にまた寄られたりとかされてることもね、
はい、
う
ん、いただいて、
そしてまた京都の方とかね、東京から逆に京都に来られた時に、うん、
はい、
工房の方でね、はい、見ていただくこともできるんですよね、うん、
はい、
まあ、作品はこういうふうに展示っていう形にはなってないかもしれないですけどね、
はい、
そこはどういうふうにしたらいけますでしょうか。
それはまあ、ご連絡いただいて、お電話でもメールでも結構ですけど、
事前連
絡、はい、ご予約をいただいて、ちょっと人数が少ないものですから調整させていただいて、
うん、
ということです。
場所は、
場所は堀川北山通りを越えて、まあ、亀ヶ門神社に行く手前ですね、
はい、ぜひこれ一度拝見させていただきたいですね、うん、
そうなんです、私もね伺いました。もう、
あ、そうですか。
それはすごい世界でした。人間ってすごいことをやると思ってしまいましたけれど、
もう本当に折るっていう作業の中で、
辰村広報で光る峰って、はい、それの公式サイトを開いていただいたら、ね、はい、詳しいことが分かると思います、うん、はい、
あと YouTube でもちょっと出されてましたよね、何十秒間か動画を。
私も見ました、追ってらっしゃる
そうですね、
どういうものかをねちょっと想像しながら
作品
を、
そうですね、そう
ですね、でまた実際に行かれたり、それから前半のトークでちょっとご紹介した織物文化サロンも、これは定期的にされているんですよね、
はい、
そうですね、
はい、
これはもう月1月からは2回
そうですね、今回ちょっと京都府さんからの協力もありまして、ちょっと集中的に開催していまして、
うんうん、
普段は、まあ、もう少しゆっくりめに
、
いろんな方をお招きして、まあ、織物に関連携わっている方ですとか関係している方々を中心に ゲストにちょっとお呼びしてやっています、
うん、本当に染める、それから糸、紋織の紋旗、錦最初から最後のね工程を、それぞれの技術があるんだろうね。
これあの織物は錦織なんか専門用語で言うと先染め紋織物なんですよ。それにも書けてあるんです。
先染めですか。
先染め紋織物。
なるほど。
確かに先染め後染めってありましたね。
そうですね
最初に糸を染めてやるわけですね。
そうですね。まあ、あの体験とか実演などは、まあ、よくあると思うんですけど、職人さんとこう実際にこうあのお話しするっていう機会っていうのはあまりないかと思うんですよね、うんうん、で、まあ、職人さんもあんまりこういう場にも出る方々ではないんですけども、うんうん、でもやっぱりそのいろんなお話を、うん、があのできるので、あの来られた方は結構楽しんで帰っていらっしゃいます、ね、うんうん、
これもあれですね、ウェブサイトでチェックしていただいたらいいかなと思います、はいはい、でもここでもう一曲ね、ゲストセレクトでご紹介いただきたいですけれども、
はい、トラベリングウィルベリーズでハンドルウィズケア。
にエンディングの時間になりましたけれども、
ね、
織物のお話をねずっと伺ってきましたが、文化サロンが3月の、はい、今から間に合いそうな文化サロンは3月2日土曜日、織物の大工、旗大工の技、手畑、
はい、
そして3月16日土曜日、文様と本袋帯、
はい、
まあ、人数が入れるかどうか微妙ですけど、
ね、これ時間は
時間は1時半からだいたい2時間ぐらいですけども、
ね、
はい、この時はあの工房もこのご自由に見学できるようにしていますので、はい、
ね、でもしお問い合わせされてもういっぱいだったら、まあ、随時見学っていうところでちょっと、
ね、
職人さんとのね、あの、あ、うん、あれは工場ないんですけどもね、はい、工房は見ていただけると。
20人でほとんど全員満杯です ね,
ね、今日は本当に貴重なお話をありがとうございました。
ありがとうございました。
あのゲストは錦織作家の辰村天音さんでした。そして東京からはゲストコメンテーターで、吉野正弘さんにお越しいただきました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
また次回をお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。